今日はヤコブの手紙第5章13節から20節です。このところでは祈りの力が語られています。13節に、あなた方の中に苦しんでいる人がいればその人は祈りなさいとヤコブは勧めています。当然この苦しみ悩み困難の中にあったら助けを求めます。しかし私たちは人に求めていくのではなくてその人は祈りなさい、神様に助けを求める。そして神様は必ず解決してくださる。私たちの言うなれば神様から力を与えていただく方法はこの祈るということにあるわけです。そして自分自身がその苦しみから脱出する、また神様が平安を与えてくださる。喜んでいる人がいればその人は賛美しなさい。ですから私たちは神様によって何か与えられた、成し遂げていただいた、それで終わりなのか、そうではないということです。神様を褒めたたえる、栄光を主に着せる、そのことは非常に大切なことではないかと思います。ツァラートの病に侵された人たち10人がいたわけですけれども、イエス様によって癒された。ところがなんとお礼を言ってきたのはたった一人だけだったということがあるわけです。あの9人は一体どこへ行ってしまったのか。まあ私たちは神様によって癒され、そしてまた豊かな恵み祝福に預かる、その時にこそ私たちは神様がなしてくださったその恵みの技を忘れてはならないということを教えられるわけです。なぜならば私たちと神様との関係は何かというと愛の関係である。そして神様と交わっていく時に神様は私たちに豊かな恵み、それは愛の上に注いでくださるということであるわけです。14節には病気の人がいれば教会の長老たちを招き主の御名によってオリーブ油を塗って祈ってもらいなさい、まあおそらくはこの当時まだ牧師というような正式な役割はなかったと思います。しかしこの信仰のリーダーというかお世話をする人、そうしたこの長老たちがいた、そうした人たちを招いて、そして重要なことはこの主の御名によってオリーブ油を塗って祈ってもらいなさい。病人が癒される、その時はこのキリストの名によって祈るっていうことが使徒の働きの中に出てきているわけです。そしてその信仰は今日も同じであるわけです。このオリーブ油というのは一つの象徴ではないだろうか。決してそのオリーブの実を絞って出てきた油に何かこう公約があるかっていうとそうではなくて、このオリーブ油っていうのはおそらく聖霊を象徴しているものであると考えられるわけです。ですから私たちを癒すのは何かっていうと私たちの心、私たちの魂に働いてくださるもう一人の助け主、ご聖霊が私たちのうちにあって私たちを慰め、また励まし、力を与えてくださる。決して物質的なものというよりはこの神様が私たちのうちに働いてくださり、そしてまたキリストの名によって祈るところに神様の御業が表されてくるということであるわけです。ですから15節を見ると信仰による祈りは病んでる人を救いますとあるわけです。病んでる人を癒されるというふうには言ってなくて救う。イエス様が癒された時もどうだったのか。あなたの信仰があなたを救ったのです。イエス様はそう言われたわけです。なぜならばイエス様の癒しっていうのはただその病気だけを 癒すというのではなくて、もう根本的なものを癒してください。なぜならばその後に、このその人が罪を犯していたならその罪は許されますという言葉があるわけです。まあ、当時のユダヤの人たちはこの病の原因、その大元は何か、罪にあると考えていたわけです。その罪っていうのは神様に背を向け、神様から離れていってしまう。ですからそのところに必要なのは何かっていうと、神様を信じる、神様のもとに立ち返っていく。そうするならばこの罪が許される、中部の人の癒しっていうのが聖書の中にあるわけですけれども、そのところでもイエス様はあなたの罪は許された、宣言された。そしたらなんとその中部の人は立ち上がって寝床をたたんで帰っていった。驚くべきことが起こったわけです。ですからただ単に表面的なもう病気が治るということではない。もう神様の関係が正しいものとされていくということであるわけです。そしてそれはただ単に神様と自分との関係だけではないことが実は16節に出てきています。あなた方は癒されるために互いに罪を言い表し、互いのために祈りなさいという言葉が出ているわけです。私たちの言うなれば、ストレス、問題っていうのはこの人間関係にあると考えられるわけです。私たちはその人間関係を良くするためにどうすべきか、互いに罪を言い表し互いのために祈る、これは非常に重要なことであるわけです。そして私自身も神学校で学ばさせられたというか、その人間関係においてやはり互いに祈っていく、そしてまたそういう祈りの中に神様は働いて、相手の失敗とか悪さっていうのではなくて自分自身に問題があるっていうことに気がつかせられたっていうことがありました。私はそれは非常に大きな収穫であるっていうことを思ったわけです。ですから改めて私たちを救うのは何かっていうと、もちろん神学、この聖書を学んでいくってことは、もう必要なことであるわけですけれども、しかしそれ以上に神様が実際に働いてくださる神の臨在、そしてまた神の前にあってこの罪を言い表す、自分の過ちを認める、そしてそれをまた互いに祈っていく、そしてまたこの言うなれば仲直りをしていく、協力していく、また互いに愛し合っていくっていうのがもう現実のものになるっていうことを、私は学ばさせていただいた。おそらくこれがなかったら教会の奉仕っていうのは成り立たないということを思います。そして正しい人の祈りは働くと大きな力があります。その正しさっていうのはこの人間的な道徳的な正しさというよりは、むしろ神の前に義とせられている、神様が正しいと認めてくださる、そしてその実物教訓がまさに17節に出てくるこのエリアの熱心な祈りであるということです。その当時のイスラエルはどうであったのか、もうアハブ王が偶像をもう国内中にもたらしていき、そして災いが生じてくる、そういう中にエリアは祈ったわけです。彼の祈りはこの雨が降らないように、3年6ヶ月雨は降らない、もう飢饉に見舞われるわけです。もうまさにそれはもう神様の裁きっていうことが明らかになる。そして彼は18節のところに再び祈るっていうことをしたわけです。すると天は雨を降らせ、地はその実を実らせました。もうそれがなされるのは誠の神様以外には他にはおられない。ですからいくら偶像を拝んだり、また偶像の前で叫び願ったりしても偶像は何にも答えてくれない。エリアは このバールの預言者と対決するということがあったわけですけれども、まさにこの神様が生きて働いておられるということを彼は実証していったわけです。そして求められるのは正しい人の祈り、働くと大きな力がある。ですから私たちもそのようなことをやはり今の時代になす必要があるんではないだろうか。一体神様を信じてない人たちは何を見て信じることができるんだろうか。それは神様が私たちと共に働いておられる、そのことを通して見ることができるのではないかと思います。そしてまた19節20節見ると、この真理から迷い出る者たち、そしてそれはこのまさに滅びからそういう人たちをまたもう一度戻さなければならない、まさに日本の現実っていうのはこれが重要な鍵であるっていうことを思います。確かに救われる人たちは起こされているわけです。この間も牧師会があって、日本の人口クリスチャンが 1% もう未満であるっていうことを、本当に何回も聞かされているわけですけれども、しかし本当に救われた人たちがそのまま成長していくならば確実に増えてはいくわけなんですけれども、しかしまたこの外れていってしまう。私たちがなすことはこの連れ戻すということではないかと思います。20節の後半には、罪人の魂を死から救い出し、また多くの罪を負うことになるのだと知るべきですとヤコブは言ってるわけです。知るべきです。それは私たちがこのことを本当に現実のこととして受け止めて、そしてまた私たちはヤコブが言っていることをやらなければならない。私たちはこのことをただ聖書を学んだ聞いたで終わるのではなくて、本当にさらにもっと熱心に、そしてまたイエス様のもとに共に連れて出ていく、そのことを私たちはなすことのできるそういうものとさせていただきたいと思います。